タネラジ、わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。タネラジイベントリポート。
よ。
はい、ということで今回は池田の方から、ちょっと長いですよ。青山ブックセンターの本店で行われました、ネクストジェネレーションガバメント。次世代ガバメント小さくて大きい政府の作り方、それと反逆の戦略者っていう本の、観光記念イベントで
2冊の本ですね、はい、
はい、若林圭さんと今野良介さんとそれから吉田ひろきさん、ひろきさんですね、はい、のお三方のトークイベントに行ってまいりました。
行ってらっしゃってまいりました。
はい、なんかまあ青山ブックセンターはねその観光物があるとこうやってイベントをやるんですけど、
まあ青山ブックセンターもビジネス書よりは結構やっとデザインよりが多いですかね。あとはまあ B&B とかね、まあ、そこら辺はどちらかで必ず新刊出るとなんかイベントやってるイメージありますね。
そうですね。でまあなんか割とこうオーソドックスなブックトークって感じだよね。なんかこう、
うん、
本の内容につかず離れずなトークをするという感じで、なんかまあね B&B とかいろいろありますけど、うん、まあここは王道な感じかなと思いますが、まあそんな感じで今回は、うん、このお三方のトークイベントで、で、
うん、
まあ、どういう本かちょっと簡単に言うと、このネクストジェネレーションガバメントっていう方は、
うん、
まあ、なんで僕がそもそも行こうかと思ったかっていうのは、この本がちょっと、まあ、なんとなく話題にツイッター上でなってまして、うん、まあ、我が岩崎さんも、ガンちゃんの方も、うん、まあ、気になっているだろうと、若林さんの本なんでね、っていうのもあって、まあ、ちょっと気になってまして、うん、で、この本っていうのが、まあ、人口減少によって、まあ、社会が疲弊して公共、まあ、公の友ですね、公共が痩せ細っていく中で、デジタルテクノロジーの可能性を使うことで新しい公共のあり方は何かないかっていうのはそういうふうなことを、まあ、本として書いていて、うん、海外の事例とかもありながら、日本で海外テクノロジーを入れて、テクノロジーを入れてどうやって行政がコンパクト化できるかとか、あとその課題について書かれた本っていうのが、まあ、このネクストジェネレーションガバメントという本なんですね、
うん、
でもう一つの方はなんかすごいんだよ、シリコンバレー式のバイアウト駆動型によるイノベーションに疑問を持ちワクワクできるような本物のイノベーションを起こす、組織を探し回るということで、なんかねそのこの本の紹介だけ読むとなんかね、世界中の最先端企業を知り尽くす男が偽のイノベーションにブチ切れたっていう風な、まあ、見出しから入っていくんですよ。だから、まあ、これは偽物だっていうね、そういう怒りがこの本を書かせたっていう、まあ、その本でして、だから、まあ、本当のイノベーションとは何かとか、まあ、本当の公共で役立つデジタル技術って何だろうか、まあ、それが受け入れられない理由は何だろうかっていうあたりをちょっと模索しているような本の2冊ということなんですね。
うんうん、
という、まあ、ちょっと分かったようなちょっと難しいような本の、うんうん、を土台にしたトークなんですけれども、
うん、
でそのお三方は、まあその編集者の今野さんとあと、まあネクストジェネレーションガバメントの著者の若林さんとあとそれから経産省にお勤めの行政サービスデジタルトランスフォーションの推進を担当する、まあ、吉田さんのお三方でお話になりまして、うん、まあ、要はその編集者と、コンテンツディレクターとそれからまあ行政官の3人でのトークだったというようなことなんですね、うんうんうん、でまあねこれ内容を言ったとてどうこうってもんでもないんですけど、まあ、とにかくその、うん、なんつうのかな、まあそもそもその近代国家っていうのが変わっていく時代において、こういうその行政っていうものの立ち位置っていうのが割と古いフォーマットのままであると、
うん、
で世の中そのビ ットチェーンだとか、まあ何、マイナンバーだとかって進んでる技術とかも入っていきながらも、片方では印鑑を自動で押す機械が新しく発表されたみたいな。そうです ね。だからその、
うん、まあ、イグノーベル賞みたいな、う
ん、システムが、世の中のシステムが変われば行政サービスも変わらないといけないはずなんだけど、その辺がうまくリンクしてないみたいなことはなんで起こるのかっていうふうなあたりが、まあ、非常に疑問だったみたいで、で、うんうん、あの若林さんなんかはまあこういう本をまとめたんだって話があったんですね、
うんうんうん、
で、そのじゃあ吉田さんは、まあ、実際にそういうことを国の中で推し進めようとしてるんだけど、まあ、なんでかって聞かれた時に、うん、まあ、とにかく入った時に、
うん、
なんかあの、翌日自民党税制調査会みたいなのがあって、それにその、うん、まあ資料配んなきゃいけないじゃないですか、
うんうん、
だからその資料をコピーするって仕事を若手の時やってたんだって。
あーはーはー、よくありますね会社だとね。
でその時に、まあ、1時ぐらいにできるんだって、まず夜の、
うん、
でそこからコピーを200部ずつ、まあ、まとめるみたいなのがあって、
うん、
で結局のところ今でもまあ300時間みたいな残業があるらしいんですよ、どうやら、うん、まあ明言はしてないけどそんなことはまあ言ってましたけど、うんうん、まあ、詰まるところどんどん仕事は増えていくんだけど、一方で、うん、その従来型のコピーしなきゃいけないとか印鑑を押さなきゃいけないみたいなのがずっと残ってるから、どんどん仕事が増えていくと、うん、でも変えられないとでこれはもうちょっとおかしい、嫌だっていうことで、まあ、だけど頑張って変えようっていうところを今やってんだけど結構大変ですよみたいなことをまあ話してたんだけど、うん、まあ、まあそういうことでちょっと頑張っているんだって話なんだよねっていう、まあそういうベースの中で、まあ実際に本に書かれているような話なんかが、まあいろいろと端々に出てきつつ、まあ生っぽい話なんかをまあ話をしつつというところだったんですけど、まあ、これね、その実際細かいところは本を読んでいただくのがいいかなというふうには思うんですけど、
結構熱いですよね。なんか雑誌っていうか、なんかあのジャンプとかの紙の感じのやつですよね。
そうだね、なんかムックの感じで割と手軽に読めるような印刷で、ね、しかもあのムックなんだけど角がねちょっと丸められてて、あの、
うんうんうん、
ちょっとこう手に取りやすいようなデザインだとか、なんかもう開いてみると結構そのなんていうかな、ちょっとデザイン的に凝ったようなレイアウトしているんで、まあ、見応えがあるというか面白い感じの、ちょっと手軽な感覚もありながらということで、
ちょっと1980円という値段に尻込みしてます今のところ、
うんうんうん、はい、はいはい、まあまあそうなんですけどね。 で、うん、でまあ僕ちょっと読んだところこれ結構面白いのですよ。でそれは何でかっていうと、うん、そのまあいわゆる行政にこういうことを入れたら便利になりますよって話はあるけれど、なんでこういうのが入れづらいんだろうか、うん、何が問題なんだろうかっていうようなことを結構浮き彫りにしようとしてるってアプローチがありまして、まあ、その辺が結構面白いなと、うん、で中でちょっと面白い話があったのは、その行政に携わってる人たちっていうのは、うん、なんか高度にエリートっていうことを求められすぎてるんじゃないかって話があって、
うんうんうんうん、
まあそのイベントでも真ん中に吉田さんっていう人が、まあ、座ってるわけなんだけど、
うん、
その人は、まあ、なんかその、まあ、すごく優秀な人というね、まあ、扱いではあるんだけど、
なんか喋りづらい、卒計算書の、
はいはいはい、そうですね、喋りづらいよねみたいな話を、まあ、うんうん、若林さんがいつもの調子で、まあ、ちょっといじったりする
す、ね、なんかすげえ今想像できましただ
からまあ、だけど、うん、本当はこの人も別に普通に話せる普通の人なんだよ、一市民だよね、うん、みたいな話なんだけど、だけど、うん、なかなかそういかない、なんでなんだろうねみたいな話で、例えば本の中では、うん、その中国の科挙っていう、うん、まあ、高度な行政官を生むシステムっていうのがあって、うん、もうその行政官もその文学とかまで精通しているような、そういうすごい人を育てるみたいな仕組みなんですって、
うんうん、
つまり、うん、あのヨーロッパと違って特にアジア の、 その中国なんかも本当に選ばれた ものすごい能力のある人をそこにあてがうみたいな、そういう発想があって、うん、で日本もそういうふうな、もう行政はもうお任せしとけば大丈夫と、もう完璧な人間がやるみたいなイメージがまだ僕らの中にあるんじゃないだろうかと、
うんうんうんうん、
だからよくねちょっと行政の人が問題を起こしたりすると、あんな立派ななんとか 事務次官の人がなんでこんなことをみたいな文脈で語られるじゃないですか、
うんうんうんうん、
もちろん優秀ではあるとは思うんだけど、なぜか一市民と違う存在ね、まあ、例えば、上級国民みたいな表現をするような場合もあったりしましたけど、
いやですね、でも先本で言ってました ね、 そういうのね、
何かちょっとその距離を犯す置いてしまうような存在で、それは逆に言うと向こうはそういう意味ではもう向こうは聞いてくれない、国民は聞いてくれないみたいな逆の距離感を持ってる形もあるのかもしれないと、うんうん、まあ、みたいなそういうちょっと、心の問題というか文化的な流れでそういうことが行われてる、あの生じてるんじゃないかみたいなアプローチなんかもあったりして、
うんうんうん、
なるほど面白いねみたいな話で、でまあ議論の中では実際にじゃあどうしたらいいんだみたいなね、あの話だとか、うん、あの実際問題はなかなかその届けようと思ってもマスコミがちゃんとしたミットで受け止めてくれないみたいな、言いたいことを伝えてくれないとかね、まあ、みたいな話なんかも出てきたりもしたりして、あとあのキャッシュレスっていう、まあ、ことが今叫ばれてますけど、そのキャッシュレスっていうものがなんでこういうふうな伝え方をしちゃうんだろうかって話もあった、つまりなんかお得ですよとか割引ですよとかそういうふうな話が多いけど、キャッシュレスの本質っていうのは国の形が変わることなんですよってことをもっとちゃんと言えばいいのにと、で、まあ、その詳細についても本に載ってはいるんですけど、あの、まあ、例えばキャッシュレスってことがあると銀行みたいなものがもしかしたら形骸化して必要なくなっていくみたいなこともあるわけですよ、現金を扱わないことになるわけだから、うんうん、みたいな形で大きく変わっていくためにこれをやるんだっていうふうな大きなビジョンをなんで語らないのかなみたいな話とかね、それそういう、まあ、あのなかなか現実と現実向き合うべき養成感がそういうところを避けて語ってるみたいな話なんかも出てきたりなんかしてました、
そうかもですね、
まあ、ということでそのなかなかねその現実理想と現実みたいな話をこう、まあ、単に二項対立にせずに、それをちょっともうちょっとメタになんでそうなんだろうということを、まあ、ちょっと掘り下げていくような話がずっと進んでいったということで、うんうん、まあね、なかなかあの興味深いと同時に僕らがその思い込みというか、あの、
うんうん、
深層心理の中で描いている国の作られ方っていうものをちょっとこれ崩してみた方がいいし、あの、うん、ツイッターなんかで見ましたけど、これは国の問題だけじゃないんじゃないか、つまり自分の勤めてる会社とか自分の所属してるグループとか、まあ、それはもうマスコミだろうが新聞だろうが雑誌だろうが、もしかしたらカルチャー誌も同じかもしれませんけど、まあ、既存の組織が抱えている、うん、まあ、労働力が下がっているとか、なんかちょっと、解決できない課題だとか、デジタル化を進めるにあたっての抵抗みたいな時に起こっているものだって、うん、そういうこととちょっと似ているんじゃないかなっていうふうな話をしている人もいて、
うんうん、
この本は、まあ、行政のことを表しているだけではなくて実は自分たちのことなんじゃないかというふうな意見を、うんうん、まあ、語っている人もいて、まあ、確かにそうだなというふうに思ったりもしました、
うんうん、
はい、ということで、あの、まあ、
本なんか僕は聞いたところだと、はい、イベントで池田さんが質問したっていう話を聞いたんですけど、
そうなんですよね、そのまあね、なかなか難しくて、このどんな説明を、あ、質問をねしたらいいか悩ましいところだったんですけど、
そうですよね、毎回ちゃんと質問しに行く池田さんもすげえなと本当に思いますけど、
うん、あのこれまあ喋っていいと思うんですけど、まあ、お一方ねご質問があって、その
はい、
なんかあの自分の、まあ、親戚が亡くなったと、
うん、
で親戚が亡くなった時にその遺族年金みたいなのがまあすぐ入ったりとかさ、そういう仕組みがまあ世の中にあるんだけど、
うん、
アメリカでそういうことを体験した時は、まあ、亡くなりましたよっていうことを言えば自動的に行政がそういうことを管理してやってくれたと。ところが日本だともういろんな手続きを踏んでこっちがその手続き費用を払ったりなんかして、もう延々やってやっとお金がもらえるみたいな、そういうことがあるんだって。でつまりそういうふうなことがまだ全然できてないってことを衝撃を受けて、その人は や、もうマイナンバーとか早く進めてよっていうふうに、まあ、実感としても思ったって話があって、なんで進まないんですかねっていう、まあ、そういうちょっとまあ意見的なことをちょっと述べてらして、
うん、
まあ、つまりさ、その世の中がこういうふうになったらもっと良くなりますよってことをみんな知ってるっていう前提でその行政の人たちは語ってくるけど、やっぱそういう実感がない人たち多いよねって話なんだよね、
うん、
だってほらそんな時に初めて気がつくわけじゃん。いや、こういう時にそんな手続きさせるっておかしいよなってやっぱ素直に思うと思うんです。
うん、いざとなるとね、そうですね、うん、
でそこで初めてそのマイナンバーだったらもしかしたらみたいな気持ちになると、
うんうん、
だそういう生々しくはあるけど、そういうリアリティのあるところでもし行政の人たちが語ってくれれば、もしかしたらみんなの気持ちが、いや、それだったらそういうことはもうね解消したいからこうしていきたいという気持ちが生まれるかもしれないと、
うんうん、
そういうもうちょっとポイントいいところついてみんなに情報を公開してくれれば、その何エストニアではうまくいってるんで入れましょうっていうふうに言われてもちょっとピンとこないよねみたいな話とかもあるのかななんてね、まあ、そんな話がなんかちょっと出たりもしてました、
うんうん、
はい。
なんか今回その話を聞いて、
はい、
あ、多分これから話すのかもしれないですけど、
うん、
池田さん自身はなんかどういう動きというか個人的な動きとしてどういうことができると思いました？
そうよね、まあまあ僕ができることが何があるんだろうかってのはすごく悩ましいところなんですけど、ただまあ、うんうん、その、まあ、ことの本質っていうのはどれぐらい便利かっていうこともあるけど、
うん、
そのやっぱり受け止める人間がそこにいて、その人たちが、うん、そのどういうふうに感じるかっていうことをやっぱ大事にしないと、導入することに意義があるんではなくて、うん、導入したらこうなるよってことをみんながこう共有できるとかさ、うん、こういう大きな目標のために進んでいきましょうっていうふうな、そういうところがビジョンが共有できるとかってところとか、なんかその辺がやっぱないと、うん、なんかこう、うん、IT とかね、デジタル技術っていうことを優先させても、まあ、それ通じない人は通じないよなとか思うことは思いましたよね。
うんうん。
うん、まあ、だから僕もね、それはその IT に限らずですけど、何かやりたいことがあるときに、その、技術論としてこういう仕組みを入れましょうっていう前に、なんでやるのかとか、あなたにとってどうだったっていうふうなことを、こう、どう、共有できるかっていうところかなとはまあ思ったりはしましたね、
うんう
ん、はい、なるほど、ということでございました。で、まあ、僕の質問についてはちょっとですね、これ別な回でまたご紹介したいと思います。まあ、大した質問してないので、まあ、気になさなくて結構なんですけども、うん、ただね、本当に思ったけど、こういう回っていうのはなんていうか、聞いて全てが分かるというよりかは、聞いて謎がいっぱいできるみたいな、なんかそういう回だなというふうに思う、うん、まあ、内容は結構ね、そのイベントを聞いて本を読むとより、あ、ここねここねって感じがするんで、なんか本が読みやすくなったっていうのはあるんですけど、まあ、それにも増して立体的に、あれ、これどういうことだろうみたいなさ、なんかそういうことがこう謎がどんどん呼び起こされるんで、まあ、イベントに行くっていうのも面白いし、この本がなんていうのかな、あえて僕らが謎を解くような本になってるっていうところは、まあ、こう非常にこう編集された本だなって感覚があるよね。なんか説明が完結してる本っていうのは、うん、実はちょっと面白くないっていうか、こうどうしたらいいんだろうっていうふうに頭がちょっとぼんやりしてくるぐらいのところが、やっぱりこう次のアクションを生んだりだとか、まあ、知識欲を生んだりするみたいな、なんかそんな感覚もあったので、まあ、イベントも含めてですけど、この本のアプローチがちょっと面白いなというふうに思ったりもしました。
今度僕は若林さんの話また聞きに行くんですよ。
うんうんうんうん。
毎回言ってる音筆の会っていうのはまた最新版が来週末かな、はい、やるので、そこでも多分ちょっと話があると思うので、何かあればまた話しますわ。
そうですね、ありがとうございます。うん、だからね、ちょっともうちょっとしゃべってください。若林さんっていう人がその、まあ、本当にいろんな観点で本を作ったり、まあね、投稿したりするんだけど、
まあ、ずっと雑誌でね、ワイヤードで、そうですね、毎回いろんなテーマでやってましたもんね。
まあ、これワイヤードにも通じる。ワイヤードの面白いところはデジタルっていう切り口で、うん、まあ、スポーツとかエンタメとか、その社会とか政治とか、まあ、いろんな分野を横断して記事が作れていると。 でこういうふうな切り口っていうのがなかなか面白いねみたいなことをおっしゃってて、まあ、だからそのやっぱ横断的な形が取れてるってとても面白いなっていうか、あの、うん、だから今行政っていうことについて語る枠組みってないよねって話をするわけですよ、その流れで、
うんうん、
確かにそう言われてみたらそうだなっていうか、あの、ね、世の中的にいいこととかこういうふうに変えていきましょうっていうふうな話がどこの枠組みで喋ったらいいのか、
うん、
ね、スキャンダルみたいな話でもないし政治の戦いの話でもないし、じゃあどこにしまおうかっていうふうなあたりの難しさは、やっぱこれはもしかしたらマスコミっていうふうなもの自体もちょっと旧泰然としたフォーマットにのっとりすぎてるのかもしれないなとか、まあ、なんかそんなことも、うん、あの考えさせられるということで、まあ、いろんなね謎が僕らの中に生まれる本かなと思いましたし、まあね、このイベントでも、まあ、なんかそんな感じをしました、
うんうん、
はい、ということで質問の件はちょっとまた別でご紹介しましょう。ということで今回は、長いですね。ネクストジェネレーションガバメント、次世代ガバメント、小さくて大きい政府の作り方と反逆の戦略者、観光記念の、岡林圭さん、近野良介さん、吉田大樹さんのトークイベントのご紹介でございました。
はい、
はい、ということですいません、お聞き苦しい点あったことをお詫びいたします。ということでお相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、また。